皆さんの周りには鬼上司っていますか？その経験ってあったりしますか？まあ、鬼上司じゃなくても部活の先輩でめちゃくちゃ厳しい人がいたみたいな、そういった経験ってありますか？今思うと自分はいたようにも思えるし、逆に自分がなっていた可能性もあるなっていうような、まあそんな気持ちですね。なんかその怖いって考えた時に、なんで怖いかって考えると、自分が一番怖い要素って意外とフィジカル的な部分なんですよね。簡単に言うと、その相手が声がでかいとか、すごく耳にキーンとくるというか、なんかそういう人を結構自分は怖いと思っていたかもしれません。逆にそのメンタル的に来る方、メンタル的に来る方ってどういうことかっていうと、結構厳しい言葉を浴びせるとか、なんかその心に来るような言葉を、暴言として吐くみたいな、そういった感じなんですけど、それがね、なんか意外と自分の場合は来る時はまああるんですけど、良くも悪くも響かないという、そういう感じですね。だからどちらかというと、なんかその声がでかいっていうのが自分の中で一種怖いっていう感覚につながるのかなと思うんですね。はい、あの冒頭なんでこんな話をしたかっていうと、あのプラダを着た悪魔2っていう映画を見に行ったんですけど、まあ基本的にこの映画のスタンスが、そのすごく怖い上司と、社員みたいな、まあ、その二人の関係性を描いていくという、まあ、お話ですね。ちょっと今日はその感想を話そうかなと思います。できればネタバレが少ない中でということで、それではもしよければこのまま聞いていってやってください。タスクなりの気まぐれなるままに。この番組はテンパで気まぐれ思考の脱力系人間タスクなりが、日々のあれやこれらをキラキラっと消化しようと綴っている、まあそんな番組となっております。へえ、あ、世間にもそんなこと言うやつがいるんだぐらいの、まあ気軽なスタンスで聞いていってくださると幸いです。はい、プラダを着た悪魔2です。で、これはまずそもそもプラダを着た悪魔という映画なんですけれども、これはもう本当にトップファッション誌ランウェイっていうね、まあ架空のファッション誌ですよね。で、これの、まあランウェイで悪魔のような編集長、まあミランダと、彼女の元アシスタントアンディ、これがまた簡単に言うと2と書いてあるだけあって、まあ再会するお話なんですね。で、前は本当にその普通にミランダと本当にアシスタントアンディって関係だったんですが、そのアンディがその記者となって成功して、で戻ってくるっていう結構激アツな展開なんですね。そのまあやっぱりなんて言ったらいいんでしょう、個人的にそのこういう出戻り系って結構盛り上がらない、今言い方が良くないんだけど、あんま盛り上がらないんですけど、なんかその仕事っていうところで見ると、やっぱお互いプライドを持って仕事をされている方たちなので、なんか年数経てば経つほどなんか熱いんですよね。なんかそれぞれ各々の道でちゃんとやることをやって戻ってくるみたいなところが、ちょっと個人的には心を打たれると。で、それの再会だと、プロとプロだみたいなところですよね。それがすごく設定としてグッとくるものがありました。で、結局お話は進んでいくんですけれども、自分が個人的に、この映画を通して感じたところが、なんかその 引き際みたいなところを考えるベテランさんの悩みっていう部分と、そのなんかある程度自分がキャリアみたいな仕事っていうものを長く通じたことによって得た経験とか、なんか逆にその長く勤め上げたところの、なんて言ったらいいんだろう、まあマンネリ化じゃないんだけど、なんかある程度自分でできるようになってきたからこそ、なんかなってしまうマンネリ化みたいなところ、なんかこの2つが結構全てなのかなって思ったりしましたね。なんかいくらその仕事一つ筋で、なんかめちゃくちゃその業界とか自分のやってることにプライド持って何十年もやってきた方でも、なんかそのさすがにそのなんて言ったらいいんでしょう、その時代の流れに負けてしまうみたいな、なんかそういうところが垣間見えて、なんか一種そういう姿を見て悲しくなるみたいな気持ちが自分の中には湧くんですけど、でもなんか納得してしまうような感じというか、やっぱその老化とかじゃないけど、やっぱその時代の流れみたいなものに勝てないって思ってしまう瞬間をもなんか描いてくれたっていうところが、個人的にはなんかリアルですごく見入ってしまいました。そういうのってギャップじゃないですか。なんか例えばすっごいゴリッゴリのなんかイケメンが、なんかそのなんつったらいいんだろう、なんかその年を重ねるにつれて、やっぱりその顔の維持とかも難しくなってきて、なんか俺ってもうモテねえのかなみたいなことを言っている、まあそれとはスケールが違うけど、なんかそういう感じですよね。まあそれは人だから老化するしあれなんだけど、誰もがなんか認めるそのゴリゴリのイケメンがなんかもう俺は無理だみたいなことを言っているのと、まあ同じような感じですよね。なんかそれを見させられてるような感じがして、なんかちょっとすっきりするというか、まあだからといってなんか自分がなんか何か得をするわけじゃないんですけど、なんか不思議な感覚でそれは見ていました。そしてもう一個言った、そのある程度その自分のなんか極めるべき道を極めた先みたいなところでのマンネリ化みたいなところですよね。なんかこれもリアルだなと思って、でも結局そのあとですね、結局その2人は一と同じようにですね、タッグを組んですごい窮地を乗り越えるわけですよ。でそれもまたいいんだけど、その先にね、ちょっとこれがネタバレな要素を含むからあれなんだけど、その2人がまたもう一回タッグを組むきっかけになったのが、実はすごくなんて言ったらいいんだろう、仕組まれていたというか、偶然を装われていたはずの出会いが、実は、影の立役者によって仕組まれていたものだっていうのを知った時に、自分はやっぱりそのやっぱこういう人こそ、そういうのを、仕組みとして作り上げる人こそ、個人的にはなんかプロだなっていうふうに思って鳥肌が立ってしまいました。これはぜひちょっと見てほしいんですけど、なんかね、主人公っていうか、そのタッグを組むそのやっぱバディというかコンビというか、割と主役級の人たちじゃない人たちの、動きっていうか、そういうのが最後ね、どんでん返しで出てくるあたりがですね、自分はすごく心打たれましたっていう感じですね。はい。結局そういう人たちありきだっていうところもなんかうまく描かれてるのがね、すごくいいなって思います。だから全体的に見ていて飽きないし、これ2だったんですけど、だいたい2作目自分は落ちると思うんですけど、 あんま落ちた感じはしないなって個人的には思っています。そして何よりなんですけど、曲がいいです。あのレディーガガさんがだいたいメインで歌われてるんですけど、いろんな曲、1位は基本的にマドンナとかだったんですけど、なんかその、まあ、曲のセンスというか個人的には響きましたね。まあごめんなさい、あの箇条書きのようにつらつらと喋りましたけれども、あのもし気になったらあのぜひ見に行っていただきたいと思います。相変わらず、お便りねだりなタスクなりでございます。皆様からのお便りは永遠にお待ちしております。ハッシュタグ気まぐれなるままにでも投稿していただけると幸いです。ぜひですね、あのもしよければ皆さんがどんな感じで仕事をしたりとか趣味に打ち込んだりしているのか、教えていただけると嬉しいです。自分は結構のらりくらりと仕事をしていると思います。はい、ということで、また皆さんどこかでお会いすることにしましょう。ありがとうございました。またね。今までの人生の中で一番なんかその一つの物事だけに打ち込んだ瞬間ってありますか？割とそう考えた時に自分は高校かもしれないな。以上です。